はい、どうぞ。
はい、元気はつらつ後半です。はい、ね、これのでこの本の、後日談として、
はい、
ちょっとね、ウェブの方にあったとある、記事です。このね本の、宣伝の記事なんですけども、このね、ワイタコラ発売を控える、新庄さんにインタビューをした記事があります。はい、今回、自分の経験を振り返りワイタコラという本にまとめることになったきっかけは何だったんでしょうかという質問に対して新庄さんどう答えたと思います？ね、まあ、きっかけ、まあ、多分しくじり先生に出たこととか、
まあね、
そういう、ね、話だと思うんですけど、新庄さんの返答、あ、ごめんね、これ本当は発音を字に書くと正確にはワイタコリアなんですよ。気づいた頃にはすり終わって修正が間に合わなかったけど、間に合わなかったけど、まあ俺らしくていいかな。タイトル間違ってるぞと。
全然計算してねえじゃねえかよ。やっぱり、全部行き当たりばったりじゃねえかよ。やっぱその瞬間瞬間の行き当たりばったりじゃねえかよ。やっぱこいつ
行き当た
り
だなと。はい、ってことなんですけど、はい、
タイトルやぞ。
タイトル大事ですよ。
失礼でしょそれ。
はい、はい、で続きあります。
はい、
このね、ある人に預けた20億円が2000万になったことを知った時のワイタコリアっていうのはどれくらいのテンションだったのですかっていう質問に対して、それはね、ワイタコリア、消え入りそうな声で、もう頭が真っ白、声が最後まで出ずに頭部に消えちゃうの、ここからどうやって生活していけばいいんだと。はい、でこいつ何してくれてんねんと怒って言えるのは1億2億、いや5億ぐらいまでのレベルかな。それ以上の金額は怒れない。
確かに確かに怒れないな。
5億円以上盗まれると人は怒れないっていう、
なんかわかる。2万円あると思ったものが20円だった時は200円まで怒れるな。200円が20円だったら怒れるけど、2万円が20円だったら湧いたこりゃなるな。
まあでも2万円ぐらいなら怒るじゃないですか。
え、
2万円ぐらいならまだ怒るじゃないですか。何してくれてんだと。
いや、元手の話ですよ。じゃなくて、その2万円が200円だったら怒るよ。
うん、はい。20円だったら。
もう怒れないもん。
はい。っていうことですね。はい。でも、本当に少しずつ感覚麻痺していっちゃうんだと。で、まあね、実際いつから立ち直ったけどね、と。本当にやばかった。まあ、5日で立ち直ったけど、はい。で、ね、まあ、ちょっとこういう経験をしたんで、まあ、学んだし、大丈夫だと。言うんだけど、ある時にバリ島で少年にサーフボードをプレゼントすると。
ああ、いいじゃない
です
か。はい、
サーフボード、いいなと思って、ずっと見てる少年がいるんで、お、じゃあ、いいよ、買ってやるよ、好きなの買えよって言って、で少年に、4万3000円のサーフボードを買ってあげると。
いいじゃないですか。
ちなみにインドネシアのバリ島の、月給は1万円ちょっと。
おお。
なんで4万3000
円。めっちゃ高い。めっちゃ高いよ。
はい。めちゃくちゃ高いやつです。はい。なんだけど、その1日サーフボードを持ってすごく笑顔だった少年を見て安心しましたが、うん、来る日、サーフボード持ってないからおかしいなと思って聞いてみた。
うん、
そしたら、サーフボードを売っ払っちゃってたと。あいつサーフィンしないよって。何やってんだと。
何やってんだじゃねえよ。だからよくも知らないやつにいきなり買い与えるからそうなるんだって。
っていう話がねありますけど、まあでも
今回もね、阪神の金本の後の監督誰になるんだって時に、
はい、
新庄の名前が出るぐらいですからね。
はいはいはい、そうですね、
ええ、
ただ新庄さんは解説も1回しかやったことないんですけど、正直、みたいなものを語ることはできないと、
うん、
いうことで、清原と一緒に出た1回だけ。
あ、
はい、で解説者もやることなく、コーチとかにも興味なく、もうバリ島に行って悠々自適の生活。
だって監督をやるとしたらコーチに福山雅治って言ってたよ。何を言ってるんだお前は。
シースやる気出させてくれということで、
福山雅治がコーチにいればみんな、
はい、
テンション上がるでしょお客さんもっていう、
はい、ですね。やっぱさっきもありましたけど、新庄劇場を準備してパフォーマンスをした日には絶対勝つっていうのは、勝つように準備してると。パフォーマンスする3ヶ月前から5番手6番手のピッチャーが出てくるローテーションを計算して、自分が得意なピッチャーの時にぶつけると。エース級のピッチャーが出る時は絶対やらないんですよ。石井和久とか渡辺俊介の時はパフォーマンス絶対しないんだよ。
小ずるいじゃだけじゃねえか。
そうなんですよ。だからもうそういう秀吉と一緒です。 あの
絶対勝てる試合にしかやらないってことでしょ。
巨人ってやるときは5番手のピッチャーにぶつけるの。あ、そうだ、今までで一番打ちづらかったピッチャー聞いてよってインタビューに言います。今までで一番打ちづらかったピッチャーは誰ですか。うん、メジャーのすごいピッチャーだろうなって思うでしょ、うん、これが違うんだよね。え、誰だろう。日本にいたとき2軍から1軍に上がってきた選手が一番やりづらかった。
あ、
家を建てたとか子供が生まれたとかこいつは打っていいんだろうか。俺が打ったら2軍に落とされるかもしれないって考えちゃって、俺は1打席打てなくても2軍に落とされたり試合に出なくなったりはしないけど、相手のピッチャーは2軍に落とされてしまうかもしれない、
まあ そうだよね、
そうしたら子供の生活費も稼げないじゃん。そう考えると打ってはいけないって思ってしまうんだよね。いい人、
いい人だけどずれてるよそこは。
いい人すぎるね。そう、あの優しい優しいって言われ続けて優しすぎて嫌って振られたことが3回あるよから。ね、はい、やっぱ今いつまでも人の笑顔が見たい、これは昔から変わらないね、これからも人を笑顔にできるように頑張ります、ワイタコラ読んでねってことなんですけど、はい、そんなな
んかさ、はい、もうビリーはいいんだけど、
はい、
じゃあ来じゃあね、はい、例えばこあ2019年のシーズン、
はい、
もうビリーにはなるけど、
はい、
絶対面白いんだったら、うん、新庄でも監督いいなって思うんだ
よ。阪神が
絶対ビリーなんだよ。絶対ビリーっていうのはもう決まってんだけど、
はい、
でもあの1年面白かったよねっていう風な采配をしてくれそう、う
ん、絶対にお祭りにはなりますからね、
うん
うん、でそれでポジティブなムードでやった結果3年かかりましたけど日ハムも優勝できたわけですからね。
藤浪二刀流とかにやらせそうだもんね。藤浪二刀流で一番とかで起用しそうじゃん。
バッターとして。
そう。開幕戦で。
まあね、そういうのもありますからね。はい。そんなこんなで、驚きの新庄伝説をいろいろとご紹介していきたいと思うんですけども、はい。まずはね、プロ初打席で初ヒット、初打点。
うんうん、
これは、スタメンじゃないですけども、たまたまね、ダイソーで出た試合で、打ったのかな。はい。ですで初スタメンで第1打席1球目はホームラン、先ほどありましたね、しかもオマリーのバットで、
うん、
でオマリーがサードで故障しててサードで、その後久慈選手が、
うん、
久慈輝祐選手が、ショートの、足に自打球を当てて怪我で引っ込んだ時にショートに行くと、うん、
ショートもやってたんだ。
ショートもやってます。だから新庄選手阪神で、内野もあれです、ファーストあピッチャー、キャッチャーファースト以外のポジション、あキャッチャーとファースト以外全部やってます。セカンドもやってます。
セカンドショートってできないよ。すごいね、
はい、でも92、93は内野手登録ですから。
ああそういうことか。
でそれでたまたま、センターの八木選手が
めちゃくちゃ八木浩司だ
八木の神様、
うん、
まだあの、ね、外野手ですよ最初、
うん、
だセンターやった時に調子が悪すぎて、
うん、
ダメだとってことでじゃあ新庄が、まあ、高校時代からセンターやってたんで、
うん、
外野の方が得意なんでやります。そっからずっとセンター、
うん、
はい、だ持ってるんです。たまたま、チーム内で調子が悪い人がいたときに出て活躍すると。
あ、はい、そういう星回りね、
はい、そういう星回りです、
はいはい、
それ新庄選手交通事故に8回やってます。でも命には別状がないと。なんと8回交通事故にあってその全てで頭を打ってます。頭を打ってるのに
それどんだけボケって歩いてんだよね。
チャリ乗ってて、前のブレ、後ろのブレーキかけたらブチンって切れて、合わせて前のブレーキかけたら前のブレーキもブチンって切れると。いうのがありますね。
それで車に轢かれてんだ。
それ車に轢かれたりとかいろいろしたけど、でも命に別、それで入院したりとかしてるんですけど、
で全部頭に頭打っちゃってるでしょ。
死ぬようなことは一度もない
。
はい、そして、新庄選手なんとオーラの泉にゲストで出たときに、江原さん、三輪さんから、
うん、
目を合わせてくれなかったと。はい、どうして、なんで見てくれないんですかって聞いたら、二人同時に、眩しくて見ていられない、あなたの右手から15メートルぐらいのものすごい金粉が出ていると。5年間の番組の歴史上、正直、新庄のオーラが一番強烈だったと言われます。
なるほどね。
はい、はい、右手には実はすげえ力持ってるんだと。子供の頃から怪我をするのは必ず左側と必ず決まってる。ノコギリ版で手を、中学生の頃に技術の時間に指をほ
ぼ、うん、
はい、切断ギリギリまで切ってしまうんです
けど、あるあるあるあるある、そういうバカなやついる、はい、学年で一人。
交通事故で足を痛めた時も左足、引退すると決めた時も正直左目が見えにくくなった、はい、右はすごい力を持ってると。では右打ちですもんね、右だけ右打ちだし、うんうん、はい。そして、その数年後、親父さんが癌で、いよいよ危ないということになる、うん、はい、 その時に、高知の病院まで行って、それに連れ出したと。もう後がないから最後に大好きなお酒を飲ませてあげる、
はいはいはい、
でビールを飲ませてあげたら親父は遠くの方を見ておいしいおいしいとかすか
に言われる。いいじゃないですか。
お父さんは4つのがんに同時にかかっていて、もう喉頭がんのとのね、がんのせいで2年ぐらいもうまともに声が出せない状態と、カスカスの声でああああと口にするだけだと、はい、ということで、病院に連れ帰った時に、あ、三輪さんと江原さんが俺の右手にパワーがあると言ってたなと思い出した。 お父さんちょっと寝てみ、親父の喉のあたりに右手を当ててみた。2分ぐらいあったと、そうすると翌朝病院に行った時に強しおはようと2年近く声が出なかった親父がまともな言葉を話したと。
あの幽冥並みにカスカスだったのに
はい、声が奇跡が
すごいじゃん。
その親父の声が戻ったのはほんの6時間くらいだったが、全く声が出なかったことを考えると本当に奇跡としか言いようがなかった。
それだってものの 1,2 分でしょ、多分手を当てて、それ丸1日手を当ててたら大変なこと。
ハンドパワーって
新庄さんそっちでいけるんじゃないですか。
ベホーマベホーマ
すげえな、
はい、日ハム時代にも後輩のひちょりが腰を悪くして痛そうにしているときに、うん、同じように腰に右手を当ててやったことがあると、
うん、
そうするとしばらく当てていたら、スーさん何したの、痛みが消えたんですけど、びっくりしたように、
あのなんだっけ、
はい、
ガンツの奥先生がやってたあの老人のやつ
はい、犬屋敷、
犬屋敷でだってそんなシーンあったよ、あのジジイが病人をこう手当ててると治す。
それはもう正直科学的な分析も何もないですけど、自分に特別なパワーがあると
思う。すげえな、そっちで生計立てられるんじゃないの。
競争になりますね、サイババと一緒です
もん
ね、
うん、
はい、他にも他選手の未来が分かったというエピソードとかですねあのいろいろあります
スピリチュアル系なの、はい、新庄君、
はい、アメリカに行った最初の年にノムさんとオフに食事に行って、
うん、
監督アメリカでいい選手見つけました、この選手あとこの選手を取ったらタイガース絶対優勝しますって言ったら、うん、ノムさんはあスカウトがダメだって言ってたぞと言うんで取らなかったと、
うん、
そしたらですね、3人とも大活躍してよそのチームでタイトルまで取ってたと。ノムさんからおい新庄お前が言ってた3人全員タイトル取ったなと、
うん、
はい、いう話もありました。
ああ誰なんだろうそいつ、なんで取んねんだよな。ノムさん3年連続ビリじゃねえかよと、
はい、ベニー・アグバヤニではないかという話が
聞いたこと、トニー・タラスコとか撮ってたもんな当時
タラスコとかね、はい、バトルとかねいましたね、
バトル、
はい、すぐ帰っちゃった、はい、そんな新庄さんなんですが文字が読めないという噂があります。文字をきちんと読むことができない
ちょっと待ってください、はい、読み書きがろくにできないっていうことでいいんですか、は
い、そういうことですね。読もうとすると文字がもわーんとなって頭が混乱して
しまう。絶対嘘だよ、
読みで1ページ読むのにものすごく時間がかかっちゃうと。小学校の時の、国語の授業で新庄君教科書を読みなさいと言われるともわーんとした感じになって全然進まないと、こんなもん読めるかとギレて教室を飛び出してしまったことがある
問題児です。
ちょっと待ってくださいよ、これこの本新庄剛志師匠ですよね、
うん、
どうなってるんですか。文字が読めないということは書くことも当然できないじゃないですか。これちょっと
それはほら大人の事情では
い、そしてまだまだありますよ。ボンズに全力で突っ込みをしたけど怒られない。
バリーボンズ、
バリーボンズ、ジャイアンツの時に
ポンズじゃないの、ボンズ、
ポンズじゃないです、あの世界ホームラン王の
バリーボンズに突っ込んだの、
シーズン70本のボンズさんですよ。
何やってんねんとか見ていたこと言った
の、はい、ある日試合の10分ぐらい前になってもロッカールームでボンズが寝ていたことがあった。そこにマイナーから上がってきたばかりのルーキーの選手が、バリにサインプリーズと声をかけたと。ボールにサインをしてもらおうと、はい、おいおいマジで起こすとみたいに周りは言ったんだけども、バリは気難しいタイプで、寝起きだからとても機嫌が悪い
そう試合10分前や、
ボンズが起こされたことが起こって周りの椅子を蹴散らしてすごい音を出した
と。おすげえ切れてんじゃんバリーボンズ。
僕はそれが頭にきてボンズの頭を後ろから思い切りバーンと叩いた。ボンズは慌てて起きてどうした新庄、ザッツノーグッド、あれはなんやねんってどうなったそのマナーが許せなかったの。
バリーはすげえな、
怒るどころか逆に面白がってくれて俺のバディと言ってくれるな。
突っ込むというか叱ったんだね、うん、ボンズをね。
ボンズにダメだし、
試合10分前に寝てるやつが一番悪い
よそうなんですけどそうする
とボンズにも突っ込める男でしょ。
で、そして、ボンズはもう新庄のことを守備に関しては新庄に任せると、お前の左にあのもうねボンズに約束したんだと、お前の左に飛んだ打球は全部俺がキャッチする、お前は右方向の打球だけを追えばいい、あとは打つことに集中しろ。
うん、 確かにね、守備はうまかったもんな、
身長もね、
うん、
だからもう左に一歩落ちるフライすら取らなかったそうです。
ボンズ丸投げ。
それでシーズンが終わってボンズはマスコミにこう言いました。俺がタイトルを獲得できたのは、ジャック、かっこ僕のことのおかげだ。
ジャックだっせえ。
あいつの守備を見てみろ、俺の左の打球を全部取ってくれる、しかもライトの打球まで走って取ってくれる、彼のおかげで俺は打席に集中できた、はいね、
いやボンズはできる男だよ、やっぱそういうね、
いい話ですね、
自分の手柄じゃないですよって言うもんね、ちゃんと、
はい、っていうことなんです。ちょっとね、いろいろあるんですけど、まあ、かいつまんでいきましょう。はい、ウィキペディアの、あ、ちょ、あれですね、先ほどもありましたけど、敬遠球を打ってサヨナラ勝ち、1999年
8月12
日の、はい、あれありましたね、あの牧原選手から、
うん、
はい、その時にですね、ヒーローインタビューで、なんて言ったか、覚えてますか、ジャマスさん、新庄選手は高らかにこう宣言しました、
明日も勝つじゃない、
その通り、
うん、
明日も勝つって言いました。うん、もう球場お祭り騒ぎですよ、
うん、
うわーっつって
敬遠球打ったら盛り上がるよね、
それでさよならガチですから、
うん、
ね、同点の延長戦で、その後翌日どうなったか、
うん、
新庄選手翌日5打数ノーヒットです。上原に一切手が出ず 3連続三振を含む5打席ノーヒット、
全く使い物になってない
チームも敗北と、
うん、
同じ年1999年9月10日巨人戦、この日も決勝ホームランを打ち、お立ち台に立ちました。
お、
この時もこんな風に言いました、明日も勝つ、
うん、
2回目です、
うん、
翌日からチームは12連敗しました。
しょべえ、
球団の連敗記録、当時タイ記録、
しょべえ、
はい。そして時は流れて、アメリカから帰ってきて2004年9月10日日ハムの1年目ですね、日ハム大英戦です。2アウト満塁からのサヨナラホームランを打ちます。特殊なホームランで、サヨナラホームラン、レフト越えのフェンスに入って、満塁ホームランなんです。
お、
満塁ホームランで、
マンホ、サヨナラマンホね。
サヨナラ満塁ホームランです、
うん。
で、うわーっつってめちゃくちゃテンションが上がった、二塁ランナーの田中幸雄選手に抱えられて、
うん、田中幸ね。
一塁ランナーか。から、一回転で、二塁ベース付近で、
うん、
して抱き合うんです。
うん、
そして、まあね、ルール回ってたら、なんとホームラン取り消し。
その
1回転したことで、いや、抱き合うのはいいんですけど、1回転したことで、前の走者を追い越したという判定になって、ホームラン取り消しになるんです。
NPB 史上ホームラン取り消しになったのって、長嶋茂雄とこいつぐらいだよね。
何例かあるんですけど、何例かあるんですけど、この試合、このホームランに対しては唯一という記録があります。それはその抱き合ってホームラン取り消しになる前に三塁ランナーがホームインしたため、サヨナラ勝ちが成立するんです。
だホームランじゃないけどセーフってやつね。
そうです、一応だから、
そうだよな、そうでも
したい、記録としては二塁打かなんかになるんですけど、うん、アウトになるのかな、なんですけど、サヨナラ勝ちは成立するということで、一応言い訳付きでしたけど、今日、そしてヒーローインタビュー、うん、今日のヒーローは僕じゃありません、みんなですって言って、うん、めちゃくちゃ盛り上がると。そしてこの時に群衆はきっとこう思ってたと思います。言うなよ言うなよと言うなよと
思ったと思うんですが、明日も勝つって言うなよと
思うんですが、新庄選手はこの爆上がりのテンションの中こう言います、明日も勝つ、
あー言っちゃった、
3回目、あー言っちゃったって思うんですが、チームは翌日も勝利しました。
おー勝ったね、
3度目の正直で、はい、水の勝利です。はい、その他にもいろいろ伝説あります。自身初のね、日本シリーズ出場で日本一を達成してそのまま引退とか、
うん、
あとクイズミリオネアに出た時に、あれですね、最後問題が難しくなってたじゃないですか、
うん、
で、いろいろテレフォンとかオーディエンスとか、
うん、いろいろ使えるね、
はい、使えますけど、最後も何もなくなってですね、最後難問自力で挑まなければならないんですけど、うん、問題もちろん全然わかりません、
うん、
新庄さんどうやって回答したか、これね、鉛筆の端っこ削って、
うん、
それで、ABCD って書いてサイコロで行くんです、鉛筆サイコロで。サイコロで最後の方全部行って1000万円獲得しました。
いやー、もうあれだな、ミノ、はい、さんお手上げだな、
ミノさんお手上げ、神がかった力、はい。そして、引退後2008年の始球式で森本ひとりと1打席の真剣勝負を行った時に、始球式ですよ、
うん、
始球式の その、まあ、1打席勝負なんで何球か投げるんですけど、5球投げるんですけど、その初球でプロ野球始球式史上最速記録の145キロを記録
投げたんだ。
はい、始球式で145キロ投げた人は新庄さんだけです。
そうだね、
はい、とかあとはですね、あれです、引退騒動、
うん、
ありましたね、
95年、
はい、95年の、はい、
はい、
怒られた翌日に辞表提出っていう提出ありますね、うん、はい、これなんですけども、阪神タイガースでプロ5年目を終えたシーズンのオフに、あった出来事ですね、はい、いろいろと、新聞には書かれたんだけども、真実としてはこうでした、この時新庄選手は足首を痛めて2軍落ちしてました、事件があった日はランニングもできない状態だったのでグラウンドには出ずに室内トレーニングの予定だった。それが首脳陣には伝わってなかった、練習開始の時間にトレーナー室に行くとトレーナーは、どうしたの、みんなグラウンドに集合してるぞというわけもわからないままグラウンドに出ていくと、お前遅刻だぞと雷が落ちてきた、
うん、
当時2軍監督だった藤田平さんからグラウンドの真ん中で正座するように命令1時間余り正座をしていて釈然としない気持ちなの、足首を痛める選手に正座はないんじゃないか、そして藤田監督とは野球の考えが合わないと、となり、肘を痛めている時にも監督からクロシオリーグに行けと強制されると、それは僕の肘が壊れてまでやるべきことなのか、このままじゃどうしても納得できない、一軍監督になった藤田平監督とが辞めるか僕が辞めるかどっちかはっきりしてほしいと、ということでセンスがないから野球を辞めるというコメント、はい、監督と揉めたから辞めるとコメントしたら球団のイメージが悪くなると、だから自分なりに一生懸命考えた結果だと、
自分のセンスがないから
自分のセンスがないから辞めます、それでもめちゃくちゃ叩かれると、新聞や雑誌にはセンスがないから辞めたいなんて分かったようなことを言って生意気だった叩かれた、はい、親父にも正直にやる気が起きないからもう辞めたいと伝えた、しばらくすると母ちゃんから電話が、お父さん倒れたよ僕のせいで親父が倒れた、早く親父を元気にしなければならない、もう一度親父に野球をしている姿を見せることだけができることだということで、ごめんなさいと、もう一度プレーさせてほしいと謝りに行きました。そしたらですね、お父さん、飲み屋で元気にいっぱいやってた湧いたこら、
小嘘つかれてるじゃん、
はい、
いや多分ね、性格的なところはね、お母さん譲りなんだよな。
なんですかね。
お母さん引退のところで思い出したけどさ、
はいはい、
ババの話したっけ、ジャイアントババの。
ジャイアントババ、はい。
ジャイアントババってもともと読売巨人軍のピッチャーだったの。
そうですね。
なんで、はい、まあ結局巨人で、はいはい、まあ、目が出ないからプロレスに変えたんだけど、
は
い、その変えるきっかけみたいなのって知ってる？変わるきっかけ、転職か、
なんかお風呂場で転んだみたいな。
そうです
、はい、
ジャイアンツ寮のお風呂場で石鹸踏んで転んで、
はい、
で頭からあのガラスで突っ込んで血だらけになって、
はいはい
はい、救急車で運ばれたらしいんだよ、
はい、
で救急車で運ばれてる時にもう野球はやめようと思ったらしい
んだ
よ。野球関係ねえよそれすげえ打たれたとこじゃねえんだよ、とんでもない新人ができたとこじゃなくて、自分で、
はい、
石鹸踏んで、はい、石鹸踏んで頭血だらけになってるだけで、
はい、
もう野球はやめようと思ったらしいっていうのを聞いて爆笑した
まあまあね、まあでもそれまでもちょっとでかすぎるんで膝に負担がかかったり、
まあまあそれちょいちょいあったけど、決定的な理由はそれだって聞いて、
はいはい、
ああ素晴らしいなと思って
何で思いとどまるかっていうのはね、ターニングポイントになるかは分かんないですねっていうことなのかなと、
はい、
はい、で最後にこういう衝撃の事実が、
はい、
お、はい、親父から教えられた礼儀と敬意
という
章なんですけども、はい、
死んでない親父でしょ、死にそうだったけど死んでない親父、はいはい、
前にも話したように僕は文字が読めない、当然書くこともできないから、この本は僕がしゃべったことを録音して書き起こしてもらって
全部言っちゃってんじゃんいや野球選手の本なんかそんなもんだよ、全部録音してね、
だからゴーストライターじゃないよっていう
あ、そういうことね、
はい、なんだけども、出版社のスタッフが、明らかに集中力が足りないと思うことだと
怒ってんの、
はい、もう、質問の準備ができてなかったり生返事が続いたりするとどうしても話す気がなくなると、気持ちが伝わらないと僕からいいものを引き出せない
せっかく書き起こししてもらってんのにダメ出ししてんじゃねえか、
このしかも本の中で、
うん、
この書いてる本の中で
いいね、
はい、こんなことまで本に書くなんてめんどくさいやつだと思うだろうか、でも礼儀を尽くすな、とっても大事なこと
だ、あ確かに、はい、 礼儀を尽くしたらロッテ行くだろうがよ、はい、ボビーにお世話になってんだから
夢があったんですよ、ね、北海道盛り上げたいという、
まあいいや、
はいね、はい、大切だと思う人にはっきりそれはダメですよと伝える、良くなってほしいから嫌われるの覚悟で言うと、はい、いうことなんですけど、そんな新庄さん、ね、最近何をしているか、
お
これも一応書いてあります。
バリ島で絵描いてんじゃないの
だと思うじゃないですか、うん、バリ島にいるのは確かなんですけど、うん、僕が今熱中していること、
うん、
はい、趣味のことを言うと、あれほど夢中になったエアブラシアートもやめてしまったし、
うん、あ、もうやめちゃったんだ、
モトクロスに乗るのもやめてしまった。
ああ、そうなんだ。だからモトクロスに乗ってるイメージはあって、
ね、イメージありますよね。2016年ぐらいやめてると、
うん、
で、僕は今何をしてると思います、
うん、サーフィン。
ああ、近いというかサーフィンもやってました。
お、
はい、僕は今毎日歌の練習をしている。新庄剛志に歌のイメージはないって、いや、意外かもしれないけど僕は超本気だ。歌に興味を持ったのは福山雅治さんのライブに行かされたが、ある時福山さんのライブを見て、あ、この人かっこいいと思った。実はタイガース時代に CD を出したことがあります。新庄さん、第2章トゥルーラブ。
トゥルーラブっていう名前の CD、はい、欲しい。
当時は人気の野球選手が CD を出すことがよくあった。だから自分で歌
いたい。Amazon で売ってねえかな、新庄の
CD。だから上手いからオファーがあったわけでもない。ね、あの原さんとかも出してますから。
出してるし。落合とか毎年出して
る。原さんなんてアルバム出してますから。ふざけてるんじゃなくてマジだ。はい、
あ、そう、歌手。
でも下手だからこそ歌を頑張っている。一番下手だったから野球をやったのと一緒。ということで、今。
なるほど、最初に戻ってきたわけね。
そうです。
歌手ね。
はい。
は
あ。はい、ね、僕はもう昔の栄光とか名誉とかそんなものに一切興味がないと、
うん、
はい、過去を大事にしながら生きていくって相当ダサいんじゃない、そもそも野球の道具はもう一個も残ってない。現役時代この方はね、非常にグラブを大事にして
た、してた、
はい、趣味で使ってもらってる選手だったからグラブは命の次に大事に扱った、
うんうん、
というのも、もう初任給で、もらった7500円のグラブを現役引退までずっと使い続けた。
偉いね、
はい、引退することにはもうお金には変えられない道具になった、
うん、そうだ。
そのグラブも親父が死んだ時に一緒に棺桶に入れてしまった。
あ、いいじゃないですか、いい話ですよ、それは、はい、
ね、商売道具を大事にしろと言ってくれた親父だったから、うん、親父と一緒に燃えるのが一番だろうと、
うん、そりゃそうだ、は
い、優勝した時のトロフィーとかゴールデングラブ賞のグラブもどこに行ったかわからない、
うん、それ20億円の人に持ってかれたんだろ
う、はい、正直ね、ゴールデングラブ賞のグラブはどこに行ったかっていうのはウィキペディアに書いてあります。ゴールデングラブ賞のグラブを持って守備練習をしたんです、
うん、
守備練習というか、
うん、それでね、
はい、シートノックみたいな、
うん、
その時に、最後にそのボールとグラブを、うん、一塁側スタンドに放り投げたと。
新庄さん、ウィキペディアを読んでください。
忘れてます、
ガチで忘れてますけど、新庄さん、ウィキペディアに載ってますから。
新庄選手のゴールデングラブをまだ持ってる人がいるかもし
れないですね。いるんだ
よ、絶対、はい、絶対あのオークションに出さないように
、
エキサイトオークション。
すげえな、ゴールデングラブを一塁に投げれるってないよ。トロフィーだからね、
はい、過去なんて見てないで未来を見た方が絶対に、
あ、そりゃそうだ、
一寸先は闇じゃない、一寸先は光だと思った方がいいと。
素晴らしい
ね、最高ですよ、はい、この本の最後、
はい、
これからのサクセスストーリーで、
はい
はい、20億円失った男はむちゃくちゃ楽しいことをしながら自分の力で20億円を取り戻す、
はい、
というストーリーがワクワクするしもあると、はい、で最後、僕はこれから3つのことを大事にしていこうと、
うん、
はい、1番、いつも明るく生きる、
うん、
ね、
素晴らしい、
はい、2番、いつも未来のことを考える、
うん、素晴らしい、
はい、3番、自分の人生は自分で舵を取る、
お、
はい、
キャプテンオブザシップ、
その通り、はい、自分の人生の主役は自分なのだから、
ようそろう、ようそろうと、
ようそろう、はい、これからの新庄剛志の物語に注目してほしい、またどこかで会おうということでね、
あ、はい、いい本じゃない、
いい本ですよ、もう ずっとこれ読んでてよかった、
うん、
本当に新庄のように生きられるかどうか分かりませんけども。
前向き、
はい、そんな新庄さんに対して先ほどもちょっとちらっと話に上がりましたが、野村克也監督からの
苦言、
はい、お手紙があります。最後に野村克也からの手紙、うん、新庄剛志様宇宙人の君へというタイトルで、うん、記事になってました、うん、はい、こちらをね、
年末だよね、それね、
はい、年末にありました、うん、読ませていただきたいと思います、うん、はい、ね、あの野村さんの新庄の印象一言で言うと天才若者だったという話がありますね、はい、もうね、理論が全く通じないということなんですけど、はい、読みます。一体今どこで何をやっているのか。少し前はバリ島に住み絵画を描いて暮らしていると聞いたが、収入源は大丈夫なのか。お前の絵を買ってくれる人がいるのか。お前は本当に
めっちゃ心配されてる。
おい、本当に天才ヤバかもだった。天才なんとかは紙一重というやつだ。人によっては宇宙人と表現することもあった。選手を生かすも殺すも監督の腕次第。まあ俺は昔から鬼人変人を相手に蝶々発信やってここまで来たから、阪神で初めて会った時も多少の変人なら問題ないと思っていた。しかしお前には理論が全く通用しなかった理論攻めで納得しようとさせようとしても無駄。幸い素直だから聞く耳だけは持っている。ところが聞く耳はあってもなかなか俺の意図するところを理解してくれなかった。考えることが苦手だったのはそれまで何も考えなくても素質だけでやってることができたからだお前は足も速く肩も強い、守備もうまい、体力といいテンポの際に恵まれていた。だからいいのか悪いのかわからないが何でも簡単に考えてしまう癖があった、
うん、
いつでもホームランを打ちますよとかなんとか、とにかく全て甘く考えていた。世の中もメジャーリーグでさえも過信かとでも言えばいいのだろうか。こういうタイプは押し付けてもダメだと思った、
うん、
はい。ね、ちょっと中略しますけども、はい。で、初めキャッチャーをやらせてみようと思ったのだがかなり嫌そうだったどこのポジションやりたいんだと聞いたら案の定そりゃピッチャーですよと言った。
あ、
そうしてお前の二刀流挑戦が始まったわけだと、
うん、
はい。結局オープン戦2試合に投げるまでピッチャーをやり、左膝を痛めて断念した話題作りだの何だのと外野は騒いだが、俺には俺の考えがあった。お前に配球とは何か知ってほしかった、
うん、
そしてピッチャーの立場に立ってバッター、つまりお前自身のことだを知ってもらいたかった。また自分で投げてみればピッチャーがストライクを取るのがどれだけ難しいか分かる、まあ
ね、
引いては自分がバッターボックスに立った時極端なボール球に手を出さなくする狙いもあった、うん、もう一つピッチャーをやることで上半身主体でなく下半身を使ったバッティングに生かして
ほ
しかった。
あ、なるほど。
お前はそれなりに楽しみ、経験によって理解すべきところは理解したと思う。まあ最後にピッチャーはどうだったと聞いたらやっぱり無理ですねと答えていたなやってみて初めてピッチャーの難しさが分かった
あ、はい、なるほど。
話は少し飛ぶが、18年のシーズンから敬遠四球が、申告制になった、うん、意思表示をすれば四球ボールを投げなくても、4球ボールを投げなくてもボアだったら1塁に歩かせることができる、
うん、
はい、試合時間短縮が目的というがピッチャーが審判に歩かせますと宣言し敬遠成立、それで短縮される時間がわずか1分なのだという。私はそんな改正には大反対、
うん、
野球には敬遠によって生まれるドラマもある。
ある
お前のような敬遠球打ちだ、はい、先ほどね、敬遠球の、エピソードがあります、はい、牧原米山の巨人バッテリーは三山の巨人バッテリーは、敬遠策を取った。三山立ち上がり1球目敬遠球にしては低かった。2球目牧原また中途半端な球を外角に放った。お前は思い切り振り込みバットを強振、
うん、
打球はレフト前に転がりサヨナラ打になった。敬遠球を打ってのサヨナラ打は9年ぶりの珍事だった、はい、あの数日前の試合で敬遠されたお前は打撃コーチの柏原純一に敬遠の球を打ってもいいんですかと聞いてそうだなそれ聞いた相手がよかった、はい、柏原は日ハム時代の81年、西武西武のね、ピッチャーが外角高めに外した敬遠球に飛びついて打ち、左中間スタンドへ運んでると。
ああ、
はい、柏
原コーチは打って敬遠球打ったことはあるんだ。
敬遠球ホームランのパイオニアなんですよ、いわきみたいな、はい、
うん、
俺は敬遠のボールをホームランにしたことがあるぞと言われ、すっかりその気になったのか、
うん、
俺の姿を見つけりゃダーッと駆け寄ってきて、何事かと思ったら監督、敬遠の球を打ってもいいですか俺はつい簡単にああいいよと答えてしまったお前翌日から早速フリーブ打撃でわざわざ高めの球を打つ練習をしていたね、
やっぱ練習することじゃない、その前にストライクゾーンの球を打つようにしようよ
ストライクボールゾーンの球を3割打ててないので敬遠球の練習をするというね。しかしだね、後から冷静に考えてみるとルール違反とまではいかなくても紳士協定には反した行為だった、
まあ、そうだよ、確かにそうだ。
相手が歩かせますよと言ってるところありがとうとしたべきだった失礼なことをした、はい、しかも検査を取ってたためショートが二塁ベースについており三遊間が大きく空いていた。
そうだよ、ガバ空きだもん。
お前そこを目がけて打っただろうもちろん牧原も悪いのだ。バットの届くところに投げるから打たれてしまう、はい、昔の、メジャーリーグの敬遠策を思い出せばよくわかる。キャッチャーが思い切り横へ踏み出すから絶対に届かない、はい、ね、俺はあれから牧原に謝ろうと思ってずっと失念し続けている
いやそうだよな、いや、いっぱい謝った方がいいよ、ノムさん
テレビのスポーツ番組でしょっちゅう顔を合わせているのについ忘れてしまうのだ、はい、さてここからは小言を言わせてくれ。お前はもう少し人間としての考え方を学んだ方がいい。典型的なタレント型の選手で常にかっこいいかかっこ悪いかが行動の元になってきた例えば筋トレも上半身は鍛えるが下半身はやろうともしない。俺は下もバランスよく鍛えると言うと下半身を鍛えたらももが太くなってかっこ悪い今履いているジーンズが似合わなくなるから嫌ですと言って聞かなかった。外野守備でピョンとジャンプして取るのも本来なら邪道、あれも
危ないよね、
かっこいいからやっていた、はい、阪神時代なら表立ってやらなかったファンサービスを日ハムに移籍後率先して行ったのは良かったし偉いなと思う、
うん、
お前は素質も抜群だしスタッフの雰囲気を持っている。あとはもう少し努力してもよかった野球の厄介なところ頭を使ってもできるし使わなくてもできること。とはいえ何も考えないでプレーする選手は大概二軍止まりなのだがお前は違った。もっと頭を使う習慣があったら長嶋茂雄どころではない長嶋を超える最強の選手になっていたかもしれない。引退のアイスに来た時俺が言ったことを覚えているだろうか。お前から野球を取ったら何が残る。今芸術とかモータースポーツとかいろいろなことにチャレンジしているようだが そういったものを通じ自分自身を磨いてほしい。才能だけでなく人徳を備えたものが真の豊かさを展示できるのだから、
はい、全く正論だね
あとはもう少し努力してもよかったな。この本にどれだけかけて努力をしていたか。
努力をしましたってことを散々この本で言ってんのに。
後で言いますけど、あれだけめちゃくちゃ努力をしていたって言ってるのに、ノムさんにはもっと努力してればよかったのにっていう。
恩師には何も伝わってない
。でもいいんです、今が幸せだから。
まあいいね。いい。
そうです。この先の人生、第一章、野球選手としての新庄剛志は、まだまだ、あのね、まだあれです。将軍、今は準備中。ネクストステージ行く途中。ネクストステージ行く途中なんですよ、新庄さんはまだまだ。ね。
あるな。
これからも伝説をどんどん作り続けてほしいですね。
栗山の後、あるな。
監督新庄。
うん。栗山が指名しちゃえばもう何も言えないよ。
ね。新庄さん、でも多分もう野球に未練ないと思うんです
よ、ね。いや、ないけど、言われたらまあね、みたいな感
じ。なんならもう野球ちょっと忘れかけてんじゃないかと思う。
年俸300万でやりますよ、みたいな感じの、わけわかんないです、監督の。ルールもよく覚えてないよ、多分。
うん。
タッチアップ忘れてるよね。アウト、アウト、アウトみたいな感じで言うよ。
的な、あれえ、ストライクとボールのカウント、あれ逆なんじゃない
の、逆なんじゃないのみたいな。
ぐらいの感じだと思いますよ。
あるな。いや、でも新庄はもう1回あるな。
でも球界を明るくするためにはやっぱね、必要な人材じゃないかなと、
もう一回あるね。
楽しいです、やっぱね、新庄さんがいた、プロ野球界は、楽しかったです、はい、というわけなんで、この新庄選手、ワイタコラ、ぜひ読んでみてください。
ワイタコリャ、
ね、ワイタコリャ、ね、5色なんです。ワイタコリャ
ひでえ
ということでした。
はい、
はい、以上です、
はい、
ありがとうございました。
素晴らしいお話でした、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました
。ご厚意ありがとうございました、新庄先生。
これ大丈夫ですかね、すいませんね、もうなんか。
いや、よかったですわ。
グズグズになっちゃうし、はい。
ご厚は、ご厚はいただきました。
新庄さん、ありがとう。
はい。
新庄という名字でよかったです。
はい。
はい、というわけで、告知、
はい。
はい。はい。これが1月の14日週ですか。あ、今週ですね。はい。あれです。東京ミルクホールの、年末じゃない、年明け一発目のイベントがございます。はい。平成最後の放送禁止ミルクホール名人会2019、はい、1月18日金曜日、19日土曜日、大江戸日上野広小路邸にて行います。はい、こちらね、会場18時30分、開演19時、2日ともですね、なります。はい、入場料2500円です、ご予約をしていただければ幸いです。出演はもう東京ミルクホールメンバー総出演、ちゃんまさん以外、に加えてポッピングフェアリーさん、村沢オブザデッドさん、そして18日のみですが冷蔵駒さんもいらっしゃいます。はい、でね、初笑いに来ていただければと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、新庄は、宇佐美くんとの漫才うさぎキャッスルとビリヤードマンの長谷川新庄で出演予定ですので、よろしくお願いします。はい、続きまして、1月末新庄100円情報ございます。カカカカ企画さん、カカカカユニバースという、コントです。
はい、
コントがもういろんなショートコントの詰め合わせで、2時間ぐらいあるやつが、2バージョン、
はい、
大変です。2019年1月30日水曜日から2月3日日曜日まで日暮里 B 倉庫にて行います。はい、秩序バージョン、コントンバージョンっていうバージョン名ついてますけども、もう特にあの、なんだろうな、どっちが何とかっていうことではないんですけども、まあ、とにかく、日頃知り合いからのなんかお誘いで舞台とか見に行くんだけど、何が面白いのかさっぱり分かんないという方にこそ見に来ていただきたい、そんな面白いになってますんで、いつものあの漫画アニメネタのこのね、パロディとかいろいろありますんで、アホなことばっかりやってますんで、ぜひぜひお越しください。新庄はどちらバージョンにもまんべんなく出てますんで、まんべんなくっていうか、まあまあ出てますんで、はい、よろしくお願いします。チケット3500円で、お二人以上で来ていただくと3000円とか2500円とか、どんどん安くなってきますんで、お友達お誘い合わせの上、ご来場いただければと思います。新庄から予約していただけるとありがたいです。はい、はい、続きまして、東京ミルクホール待望の本公演、1年半ぶり東京ミルクホール第22回本公演、ザ・平成元年、
おい、
3月28日木曜日から31日日曜日まで、下北沢オフオフシアターでやりますね。結成15年目ぐらいにして、初の下北沢、はい、です。チケット料金前より3800円です。1月21日月曜日から来週からですね、発売になりますので、ぜひぜひお早めに、お買い求めいただければと思います。はい、1年半の沈黙を破ってお送りする平成何年シリーズと、はい、4人禁制を破って門戸開放の女優出演、
はい、
ミルクホールという団体は男子のみで、男のみでやってきましたが、初の女優さんを招いて ね、なってしまうということになりますんでね、ワクワクドキドキしております。よろしくお願いいたします。はい、島さんの方からは
ナイス、
大丈夫ですか？
特にないです。
新入生の募集とか大丈夫ですか？
頑張ります。
はい。頑張ってください。はい。ではでは、最後に、
はい。
また、こちらのコーナーを、
はい。
行こうと思います。J さんの、素晴らしきラーメン町の世界。はい。こちらもですね、平成30年12月24日、前回お伝えしたのは京都店でしたけども、なぜか同日に、これラーメン二郎じゃないですね、インスパイア系ですね、岡山県岡山市にありますラーメン絆という、
すげえ、同日に京都から岡山まで移動してるんだ。
本当に同日食ったのかっていう気がしますけど、こちら読ませていただきます。
ラーメン絆さん、
はい、はい、平成30年12月24日振り返り休日、ラーメン絆、岡山県岡山市、ラーメンプラス豚増しプラスうずらプラス刻みネギプラス生卵プラス生卵ニンニク1320円、いい値段、麺プリに踊るもの、卵を絡めてうめえ、豚ほろとほぐれるうまい豚汁、見た目オイリー、飲んでみるとすっきり飲める汁、肝炎、
いいんじゃないですか。
クリスマスイブです、
うん、イブですね。昼に京都店、夜岡山、
岡山のインスパイ、
うん、これもいいってことですね。
あ、素晴らしいクリスマスですね。肉の赤と刻みネギの緑でやっぱクリスマスカラーですから、素晴らしい、最高ですよね、うん、なんかよくわかんないですけど、飲んでみるとすっきり飲める汁なんですよ。ポカリスエットぐらいしか思ってないでしょ、
ね、思ってないね、ゴクゴクいっちゃってる。
って感じです。はい、というわけで、はい、今回ね、お便りとお待ちしております。お便りの先は、
matse@tf-tms.jp、 matse@tf-tms.jp までよろしくお願いします。あと、はい、ツイッターとやってますんでね、
はい、
東京ミルク放送局で検索してもらえればと思います。あと、ハッシュタグですね、
はい、
シャープミルク放送局で、感想等をつぶやいていただければ、
はい、
お便り会などでも拾えるかなと思いますんで、はい、よろしくお願いいたしま す。
というわけでね、はい、次回はそのお便り会の方を、
はい、
お送りしたいと思います。12月1月のお便りをご紹介します、はい、というわけで、今回も愛と勇気とかのショッピリで調理しました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆきと
ちゃんまつ2018でした。
それでは皆さん、また来週、
バイバイキン。はい。